で、ゴキブリの嗅覚状態はまだ全く分かってないんですよ。分かってないって言ったら変ですけど、その遺伝子的には分かってるんですけど、ちゃんと生理的まで証明した研究がなくて。
へぇー。それを今研究してる。
そうです、はい。それを研究するために、ゴキブリで、まず RNAi をやってみようと。
あー、出ましたね。RNAi。はい、一回出てきた気しますけど、まあ、他の人の話でも出てきた気がしますけど。
RNA インターファレンス法という、干渉法という技なんですけど、
はい、
まあ、特異的なターゲットの RNA を潰してやって、
うんうん、
メッセンジャー RNA ですね。
はい。
で、そのメッセンジャー RNA が行動するタンパク質を新規に発生させなくすることで、
うん、
例えば、嗅覚受容体のタンパク質を作らせないようにすれば、その神経は失活すると。
はい、はい。
だから、本来この匂いを吹きかけたら応答する神経が応答しなくなる。
うん。
ということで、逆算的にこうやってタンパク質の構造とかを推察する方法なんですけど、
うん、うん、うん。
ゴキブリの RNA がめちゃめちゃうまくいきまして。
おー、そうなんですね。
なんか信じられないほど。これは、あと論文が出た後に、オープンにしたい話なんですけど、
実際そういうのを使って受容体がないような、さっき言ってた毛みたいのができてくるっていうことですね。
そう、作ってやって、
はい、
それをすればゴキブリが、性フェロモンはこういう受容体だよとか、
うんうん、
例えばオレンジを感じる匂いはこういう受容体だよとかを予想することができる。
うん。
ってので、今回網羅的にそれを触覚全体でこういう受容体とこういう受容体が、触覚にはこういうふうに分布してるんだよっていうのを論文で今回書いて、今投稿してるところです。うんうん、
なるほど。面白いですね。じゃあ、そっか、それで、なるほど、なるほど。それで実際に、そこがやっぱ直接的な原因ですもんね。きっと、フェロモンがその受容体とかにはまって、
そこから進化が出て。もし仮説が正しければ、
うん。
伸びることで受容体が増えると。
はい、はい。
いうことが言えるんだったら、僕が持ってる仮説は多分、おそらく正しいんじゃないかと。
面白いな。はい。
性フェロモン受容体についても今、ゴキブリの性フェロモン受容体は今、世界で初めて発見してるので。
おー、そうですね。
これもさっさと論文にしないとっていう、はい、今、プレッシャーのもと。
はい、はい。あ、なるほど。今頑張って書いてるわけですね。
そうそうそう。
めっちゃすごいですね。すごいな。
感じでやっております。すいません、長くなっちゃったですけど。
ああ、いえいえいえ。この番組全然むしろ、あれですよ。なんか、いろいろ喋りすぎて2時間近くになってる人とか全然いるんで。
よかった。もうバンバンカットしてください。
いやー、でも、すごいですね。そこのゴキブリのフェロモンのトータルで、その子供の頃の幼虫って言うんですか？幼虫の時のやつから。
正しくは若虫って言ったりしますけど。
若虫。
これ、もう豆知識ですけど。
はい。
完全変態昆虫みたいな芋虫のやつをラーバと呼んで。
ラーバ、はい。
あれを幼虫って呼ぶんですよ。
はい、はい、はい。
で、カメムシとかカマキリとか、
はい、
ゴキブリみたいに、幼虫の時と成虫の時の形が同じやつは、これ、ニンフって呼ぶんですよね。
ニンフ、はい。
これ、正しくは若虫って言うんですけど、若虫って言い方しても誰も伝わらないんで、僕は幼虫って呼んでます。
でも厳密には幼虫っていうわけではないってことですね。その変態しないから。
はい。
ああ、そうなんだ。なるほど。
個人的には一緒ですけど。
まあまあ、確かになんか成長時期的には一緒だけど、そっか、形変わんないと幼いっていう感じの字は使わないっていうことですね。
そう、若いって書く
ん
です
よ。そうだったんだ。いやー、ちょっとめちゃめちゃ面白かったっすね。ゴキブリの話というか、まあでもその神経のところもかなり分かってきてるっていう感じで、どうですか、はい、今後こういうのやってみたいとか、それこそもっと広い神経の研究とかもやってみたいみたいな感じのことあるんですか？
あります。やっぱ、はい、まあ今、こっちはラボとしての方針ですけど、
はい。
幅広く手を出してやる方針もあれば、一点突破型でやった方がいいって思うラボもあると思うんですけど、
はい。
こちらとしては、一点突破型。
うんうんうん。
ゴキブリを専門にめちゃめちゃハイセンスにやってるぜ。
うん。
っ ていう方が、おそらく誰がどう見ても何かの専門家ってイメージしたときに、僕は絶対にゴキブリの専門家と。
ゴキブリといえばみたいな。
そう。はいはいはい、いう人になった方が、おそらく将来何かしら仕事見つかるよって言われたから。
いや、それはでも間違いないですね。もう名刺みたいなもんそう
です。幅広く詳しい人だけだったら、はい、多分いろんなところにいっぱいいるから、
うん、
ゴキブリで、しかも電気整理で、その匂いやってるって言ったら、もうこの人みたいな。ポジションになりたいなって思いますし、
はい、
やっぱ、最終的にはノーですね。抹消はやってる人がいないからやってるだけで。
はい。
もちろん抹消神経系でも面白い情報っていっぱいあるんですけど。
はい。
いずれはノーまでやっぱやっていきたいなと思って。夢はやっぱあれなんですよ。電極刺すなり何でもいいけど、電気を食って、
はい。
行動を強制発言したいんですよ。
ああ、なるほど。外からの刺激で。
はい。まあ、実際にそういう研究ってちょこちょこあるんですよね。ガとかネズミとかで。
うん、なんか最近結構出てきてるみたいな聞いたことはありますけど、ゴキブリはまだあんまりないですかね。入力する方は。
多分ゴキブリって遺伝子導入ができないんですよね。
ああ。
実際に電気信号を送ってしまうと、
はい。
やっぱいろんなものに干渉しちゃうんで。
まあまあ確かにそうですね。ピンポイントでやんないと。はい。
はい。チャネルロドプシンというものを発現させるっていうのが流行ってるんですよ。
チャネルロドプシン。はい、はい。
これは、目のチャネルですね。目は光を受け取ったら、
はい。
その神経に電気信号が流れるなってるじゃないですか。
そうですね。もうめっちゃロドプシン最近よく僕聞くんですよ。
あ、そうなんです
よ。いや、そうなんですよ。ロドプシンめっちゃキーワードだなって最近思いますね。海洋微生物のお話でもロドプシン出てきたんで。
そうですね。やっぱ僕もよく、まあ僕は身近だからよく聞くんですけど。
はい。それを
フェロモンで、
はい。
あ、フェロモンを感じる神経を、チャネルロドプシンを無理やり発現させて、
はい。
なんか光を当てれば性行動をする、みたいな。ものが作れるらしいんですよ。
すごいですね、それ。
ただ、うまいこといかないとか、行ったり行かなかったりってよく聞くので。
はい、はい。
まあそれ聞いたのは2年前ですけど、もうどうだったかわかんないですけど。
すごいな、
今は、どうなんだろうな、って感じです。で、ゴキブリでもちょっとやってみたいんですよ、やっぱ。
気になりますよね、実際それができるのか。
それが実現していけば、やっぱ SAO ですよね、みんな目標にするのは。
SAO、急にポップな話になりそうですけど。
やっぱ電気信号を、符号化を解除できれば、はい、人間は、やっぱ機械の中にも入れるし、
ゲームの中入れちゃうみたいな。
はい。
はい。
まあ僕はそれが夢ではあったんですけど。
はい。
まあ真面目な話、ちょっと戻ると、やっぱ脳の病気ってね、やっぱ神経の情報を整理しない限りは一生治らないと思うんですよね。で、うまいこと正常に治してあげれば、例えばパーキンソン病みたいに過剰に出てしまうとか、うつもある意味過剰な反応じゃないですか。
はいはいはい。
副交感神経が過剰に出て、自律神経系が働くなる状態。
うんうん。
だから、そっちを抑えるように、どうにか、電気信号で情報どうに、どうのこうのとか。
はいはい。
やっぱ、そういうふうに、人にも、電気をうまく流してやったりとかで、神経の情報を整理するとか。
確かになんかいろいろできそうなことは、ありますよね。
はい。はい。まあ、夢物語、かもしれんすけど、いやもう全然、電気を流して、とりあえず、
うん。
いろんな行動、操ってみたいっていうか、僕は操ってみたいが本音ですけど。
ああ、そうなんですね。
電気で語られるなら、必ず、何か起源的なものを探れるはず。
うん、うん。
神経と生物といえど、何かしらあるだろうって思ってるから、
うん。
それを見つけたいのと、やっぱ生きると死ぬの境目とか知りたいですよね。
ああ、そこの電気生理的にはどうなってるのかとか。
そうです
ね。死ぬ時にみたいな。確かになんかその辺結構未知ですよね、きっと。
電気性信号が止まる瞬間がおそらく死ぬ瞬間。
はいはいはい。
だとは思うんですけど。
はい。
そのあたりとかも探っていきたいですし。
はあ。すごいな。
やっぱ一番はもう動物が行動する。とか、考えるっていうのを、その信号が、どうやって、まあ、符号化されてるわけですけど、それを解読したいと。
いや、面白いな。なんか、そこの、パッと見、 だけじゃわからないことまで電気を、まあ、観察するみたいので、ちゃんと理解できるみたいな。
そうです。
まあ、面白いっすね、それ。
まあこれ全くエクストラの話ですけど、RNA が効く昆虫っていうのが、まあいくつかいるんですけど、
はい。
ゴキブリがすっごい RNA のモデルとして使えやすいと思ってて、
うんうんうん。
RNA って本来は、まあ DSRNA って言ったり、sRNA って言って、まあ、
はい。
まあ、A というタンパク質を作るときに、
はい。
A を作るメッセンジャー RNA というのがあるわけじゃないですか。
うんうん。
だからそのメッセンジャー RNA にくっつくような RNA を外部的に入れてやる。
うんうん。まあ、ちっちゃめのみたいなやつですよね。
そうそう、ちっちゃめのっていう名前で、スモールインターファレンス RNA の siRNA とか。
はい。
で、これって、あ、まあ、もちろん RNA なんで分解されやすいんですよね。
はい。
ってことは、入れた瞬間はメッセンジャー RNA 減るから、
はい。
若干そのタンパク質も作られなくなるけど、
うんうん。
まあ、所詮は RNA なんで、外部的に入れたやつも分解しちゃって、
はい。
一回落ちこ、機能としては落ち込むけど、回復すると。
うんうんうん。
って言われるのが RNAi の一般的な話なんですよね。
うんうん。はい。
で、うまく落ち込ん、めちゃめちゃ落ち込んでくれないと、なんかその、優位差が出たりしないわけですよ。RNA したからといって。
なんかすぐまた DNA から RNA が作られちゃって、すぐ元通りみたいな、ことですよね、はい。はい。
これが、ゴキブリだったら、
はい。
一回 RNA をしちゃうと、そのターゲットの RNA が、もう一生生まれなくなるというものを発見しまして。
はぁ、ゼロパーみたいになっちゃうんですか？
2% ぐらいまで下がります。
2%?
一生。
ええー、すごいっすね、それ。
で、これが僕ら嗅覚でやってるんですけど、
はい。
目とか、まあ、ゴキブリの目ですね。オプシンとか。
はい。はい、
あとは、機械感覚って言って、その、まあ、まあ、人間で触覚とかですね。
うん、うん、うん。
の感覚で関わってるタンパク質とか。
はい。
こういうのも全部半永久的にずっと聞き続けると。
ええー、不思議っすね。
な、はい、そうそう。RNA がその、すぐ回復してしまうってことで、
はい。
一応、ノーベルだったと思うんですけど、
はい。
もう理想的じゃないですか。メッセンジャー潰せばタンパク質が減る。
うん、 うん、うん。
だから、タンパク質の機能を逆算的に測れるよって、理想的なやつを注射するだけでいいんで。
はい、はい。
ただ、それが思ったよりうまくいかないよねっていうのが、ずっと流行りで。
はい、はい。
ただ、うまくいく昆虫もいる。
なるほど。
っていうちょこちょこがあっていろいろ。
はい。
それが、ゴキブリがずっと効くってことは、これは RNAi をなぜうまくいかないかとか考えるときに、すごいいいモデルになるんじゃないかなと思って。
ああ、そこの原因まではまだ分かってないっていう。
さすがに、ちょこちょこ分かってないです。
ええー、でもそれ面白いですね。なんかそこに面白いメカニズムあったら、またそれを別な動物に応用してとか。
すれば RNA っていう手法が流行れば、
はい、
もうまあクリスパーとかでちゃんとノックアウトできればいいとは思うんですけど、あれはやっぱ、はい、ライフサイクルが早い個体でしかできないから、ゴキブリって1年半ぐらいかかるんですよ。
え、
あ、半年かな、半年ぐらいかかるんですよ。あ、まあ赤ちゃんが生まれて大人になるまでおよそ半年ぐらいかかるんですよ。
はいはいはいはい。
で、
大変ですね。
でってなったら多分1年ぐらいかかっちゃうんですよね。
ああ、それ確かに1個の実験やるのに結構長いですね。
で、するとクリスパー向いてないし、そもそも、ちゃんと本当に卵巣に入ってるかどうかも確かめないといけないから、もう10年ぐらいかかると思うんですよね。
ああ、なるほど。いやー、それきついですね。
はい。
はいはい。
だから、RNA って方が、やっぱ、めちゃ手軽で。
うんうん。
人工的に、その、siRNA を作って、
うん。
注射して入れるだけで、機能が下がる。
うん。
食べさせるだけでもいいらしいんですよね、RNA って。dsRNA とか。
え、蛍光でもいけるんですか？
蛍光でいけます。
ええー、そうなんだ。
ハエの、今、農業害虫、ハエ、見栄えってやつが、フルーツに卵を産んで、
はい。
ちょっとフルーツを枯らさせてしまって、その人間が食べないみたいな、食べにくいみたいになってしまうから。
はいはい。
フルーツに DSRNA を入れて、 もうフルーツを食べたらハエが死んじゃうみたいなものを作って。
そんなんできるんだ。
ただ、これはハエが死ぬだけで人間が食べても死なないんですよ。
ああ、なるほど。ハエのメッセンジャー RNA だけに効く。
そうそうそう。
はあ、すごいな。
で、口から入れても効くし、みたいな。で、思ったより、いろんなものって、
はい、はい。
昆虫だったらですけど、食べても、やっぱ脳に入ったりするんですよ、ちゃんと。解放血管系だからか。
ああ、まあ、まあ、人間とは全然違うってことですね、そこ。人間なかなか行かないじゃないですか。
そうそう、なかなか行かないんですよね。E とか、E もありますし、BBB も、はい、通らない。
はい。
やっぱ血管とかリンパに入って全身に流れないと、
うん。
いけないんですけど、多分そこを通過できないですよね、なかなか。
うんうんうん。
だから、あれですね、人間。マムシの毒食っても、食うだけじゃ死なんってやつですよね。
ああ、そうですよね。でも昆虫だと結構すぐ全部回っちゃう。
食ったら全部回ってくれます
よね。そうなんだ。へえ。
なんか DSR ね、食わせて、
はい。
そしたらそのターゲットと昆虫だけを弱らせたりすることができる。
はい、はい。
で、RNA はこれ2つ。まあめちゃめちゃ効かせることもできるようになれば、
はい。
そのターゲットとした昆虫だけを機能を下げることができると。
あ、いいですね。でもそれやりやすそう。
まあ、あと、言われてるのが、これは携帯しないと。その世代だけ RNA が効いて。
うん、うん。
遺伝して、RNA が効き続けることはないって言われてるので。
なるほど。じゃあ、遺伝子をいじってるわけではないよっていう、ね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ってので、今ゴキブリをターゲットとした殺虫剤とかで使えたりしないかな、みたいな話が。
なるほど。それを混ぜとくわけですね。そういう。
そうそうそう。
ゴキブリにだけ効くみたいな。
で、僕ら嗅覚系が効かなくなる薬を、まあ、RNA やってたわけですけど、
はい。
ゴキブリにとって嗅覚はもう生命線なので、
うんうん。
それを効かなくするってことは、多分おそらくめっちゃ活性下げれると思うんですよ。
ああ、繁殖とかも全然できなくなっちゃいそうですね。
はい。まあ、そういった形で、なんか、RNA とかが、なんか、ゴキブリ駆除に使えたらいいな、みたいな。
へえ、すごいな。
まあ、僕がやりたい方ではないんです。やりたい方向性ではないですけど。
ああ、まあそういう応用とかも。
いけば、
ある。
嬉しいなって思ってます。
はあ、面白いですね。いや、これ、多分いろんな動物とか、昆虫以外でも、きっと、今の SIRNA とか、いろいろやってるじゃないですか。だから、そういう人が聞いたら、ちょっと興味持ちそうですね。
ちなみに、はい、本当に半永久的に聞きます。
へえ、それすごい。謎ですよね。新しく DNA から出てきて、もう、あ、でもあれか、気候的には、切断するやつに乗ってれば、聞き続けるからってことですか。
ダイサーの後にリスクっていうのが出てくるんですけど、
はい、
はい。RISC ってやつですね。
はい。
あそこに入って、まあ、切り続けるんですけど、
はい。
このリスクが結構すぐ分解するっていうのが一般的だと思うんですけど、
はい、はい、そうっすね。
まあ、リスクに入ってる中の SRNA ですか？これがすぐなくなるっていうのが、
はい。
一般的だから、はい、おそらくその説でいけば、まあ、メッセンジャー RNA が極端に切られ続けて、何かしらエピジェネティックな信号が、遺伝子に伝わって、
うん、
そのメッセンジャー作らなくしてるのか、
はい。
っていうみたいな仮説が一つ。
はい。
もう一つが、実はリスクの中の SRNA がもうずっと留まり続けてて、
ああ、はい。
一生切り続けるみたいな仕事をしてる。
いや、それだったらめちゃくちゃすごいですけどね。どんだけ寿命長いんだよ、そのタンパク質みたいな。
ですけど。まあ、その辺、多分僕ちょっと全然そういう文政って言いますか？
はい。
なんかそういうところのアプローチが全然わかんなくて、僕からした仮説無限に生まれちゃうんで
。
知らないこと
を。でも、いや、面白いな、そこ。
多分そこ結構分かったらいいジャーナル狙えるんじゃねえと。
いや、そうっすよね。結構でかい発見な気しますね、それ。
それこそシミってやつ。シミで。
はい。
とかコオロギで、サーカディアンリズムに関わるような遺伝子。
はいはいはい。
だったら半永久的に効き続けるっていうのがあるんですよ。
あ、じゃあ遺伝子の種類にもよるっていうことですか？
そうです。遺伝子の種類によって効きやすさとかあるから、ばらつきが。
はいはい。
実は、ここの辺の仕組みが、RNA のね、仕組みが分かれば、実は、すっごいいいことが分かるんじゃねとか思ったりしますけど。
やってくださいよ、それはぜひ。やってほしいですね。なんか面白そうだ。
大好きで。僕は、電気生理のプロを目指してるので。
まあ確かにちょっと違う分子生物学の、そうですね。軸としては違うけど。まあでも面白いですね。
はい。分子を主軸とした人が本気でやった方が多分。多分僕でやって分かるぐらいだったら多分プロの人がやったら分かるんじゃないかなと思います。
いや、まああとはゴキブリをやるかどうかっていうハードルですね、きっと。
あ、そうです。
そこに守られてる可能性はあるかもしれないですね。なかなかできない。はい、
まあ、そういったことで、まあその人、まあ RNA の仕組みも理解できればいいなと思ってるし。
うん、はい。
なんか、そういう知識を、なんか、スペースで勉強できたらなと思ったんですけど、まあ、あまり真面目に話す感じ、まあ、もっと適当な話する方が楽しいなと思って、スペースで。
いや、まあでも、真面目なやつもあっていいと思うんですよね。正直。うん。
とりあえず、引っ越しが終わって、
はい。
イヤホンが直ったら、
はい。
また、参加させてください。
いや、まあ僕、毎週あんな、すごい癖強いやつをやってるわけじゃないですけど、いや、でもなんか研究者の人が、ああやって集まるだけで結構楽しい話生まれるなっていうのは思いましたし、なんか、いろんな専門家集まったら、それこそ、そこの SIRN こういう可能性あるんじゃないみたいな、別な角度から出してくれる人とか、出てくるかもしれないですよね。
あの、電気生理学を、
はい。
なんかやってる人がいたら紹介してほしいですね、いつか。
ああ、電気生理学ですね。いや、まあ、リアルな知り合いは全然いるんですけど、電気生理をガチでやってる人。うん、まあ、僕、普通に会社で働いてて、そういう人とも関わったりするんで。だから、まあ、
意外と、
はい。
いろいろいるんですよね、多分、電気
生理。まあ、多分、普通に、まあ、マウスとかでやってる人とかは、すごい、いっぱいいらっしゃいますよね。
そうす。なんか、自分がどのぐらいの立ち位置なのかっていうのを知りたいのもあって。
はい。いや、なんか交流する場とかは、今だったらいろいろありそうですし、見つけられるんじゃないですかね、きっと。はい。
なんか、
そうですね。なんかあったら、あの、言います、この、こういうことを思ってる人がいるっていう、僕は覚えておくんで。
あの、SNS に出すとちょっと怖いだけで、
別
にこういう知り合いがいるよっていうので、あの、家計費のページ出すとか全然いいので。
いや、なんかそういうパイプラインに、全然なんか、使ってほしいなって思いますね。この番組とか。ツイッターとかもそうですけど。
はい。で、まあ、ツイッターで話して、いや、あの、めっちゃみんなあのスペースで僕初めて話した後、
はい。
めちゃめちゃダイレクトメッセージ来ましていっぱい。
あ、そうなんですね。いいじゃないですか。
ゴキブリってどうなんですかとか、蝶々ってどうなんですかとか、話してもらえませんかとか。
はいはい。まあ僕もその一人みたいな感じだったんですけど。それで今回こうやって実現してるんで、いやいやいや、これまた興味持ってくれる人増えたらいいっすよね。
はい、また、はい。はい、そういうふうに。やっぱ研究って人に伝えるのがやっぱ仕事かなって思いますので。
うん、いや、そう思いますね。
こういう機会をいただけて非常に感謝しております。
ああ、いえいえいえ。いや、またなんか面白い発見あったら、なんか、ま、教えてほしいっすね。いろいろ。
はい。まあ、今、取り掛かろうとしてるのはもう、ゴキブリの嗅覚、何を匂いとして感じるかっていう完全なマッピング。
はい。
と、性フェロモンがなぜそんなに高感度に感じる能力があるのか。
うん。
と、性行動を起こすきっかけになるか。
うんうんうん。
なぜ、あの、伸び、感覚値が伸びるっていうシグナルだけで。
はい。いろいろ、まあ、いろいろありそうですね、そう。まだまだ。
で、それこそ RNA の謎とか。
はい。
来年、1年間で、どれか一つぐらいは引っかかればいいなって思うぐらいで、また来年ぐらい話せればなと。
いやー、ちょっと、今後はまた、楽しみですね。まだまだ。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、すごいですね。もう、1時間40分ぐらいずっと喋り通して。
すいません。
あ、いえいえ、もう毎回こんな感じなんで。で、で、あとは僕が編集を頑張るっていう感じ。いや、
好きなように使ってください。
はい。いや、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ締めますけど、
はい、
ちょっと本当にいろんな、本当に、ゴキブリについて、本当にスペシャリストみたいな話、途中でも出ましたけど、まさかそんな、初めていろいろ発見してる、この本人に直接話を聞けるみたいな、すごい嬉しいし、楽しかったです、今日は。 はい。
とんでもないです。
はい、いえいえ。また、なんかあったらぜひぜひお話ししてみたいですね。
はい、ぜひぜひ、教えてください。
はい。はい、じゃあ、今回のゲストはアザラシさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サイエンマニア、お聞きいただきありがとうございました。この番組では幅広い専門知識を一つの番組に集め、聞くだけで誰でも楽しく学べる番組を目指しています。そのために皆さんからの質問や意見、感想を募集しています。概要欄のお便りフォームや Twitter ハッシュタグサイエンマニアでコメントいただけると嬉しいです。またお手元のポッドキャストアプリでフォロー、レビューいただけますと大変励みになります。次回のエピソードもお楽しみに。